はい、こんにちは、大竹誠です。今日は1月の31日火曜日。今日のパートナーは、
はい、先週は失礼しました。今日は生身で登場です、小島恵子です。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山恵太郎です。
そして今日火曜日は、
はい、武田佐哲です。よろしくお願いします。
はい、昨日の夜は寒かったな、
東京すごい風でしたね。
風がな、すごくてね、今日起きてみたら、でも風がないから、そんなになんかこう寒いなって感じはしない。まあ寒いんだけどね。
今一桁でしょ、今は。
ね、これから慶太郎くんどうなるの？少し温度が上がってまたすごく寒くなるって話。
全然天気をちょっと把握してなかったです。
明日なんか暖かくなる
っていう。そこですよ、万能選手です。すいません。
明日はなんか暖かくなるとかね、そういう話がありましたね。
また寒くなるからね、油断ならない。
はい、油断ならないこの寒さの中で、俺は土曜日にちょっと赤坂見附にいたんですよ。
はい、
赤坂見附の、夕方5時前後かな、5時ちょっと過ぎぐらいに、うちの佐伯茂とね、一緒に茶でも飲んで、
はい、
その辺でフラフしてくだらない話をしながらそれで、最近送るわなんて言って、駐車場から車出して、こう駐車場の料金はなかなか今いろんなやり方があってね、カードでも決済とかできるんで、
あ、支払いね、
一生懸命やったんだけどね、やり方が悪いのかうまくできなくてね、なんか白帽でなんか暗くてなんかカード入れるところもよく見えないんだよね。
機械がな、暗いから。
暗いんだよ、
駐車場ってね。
もっともっと、もうちょっと明るくしてほしいなと思ってね。
そうね。
で、車出して乗って、土曜日の夕方、赤坂見附あたりは結構、なんかネオンがついてて、お店もたくさん。
そうですよね。飲食店多いからね。
あるんですよ。商店街のね。TBS のちょっと脇のこう赤坂見附まで行く道だから結構
混みますよね、
混んでるところで、それでゆっくり走って、広い通りに出るように行こうと思ったら、目の前にね、なんかちょっと目つきの身長も大きいね、その辺の何かの係の人だろうなと思うんだけど、スラッとした28歳ぐらいかな、男が出てきて、その道路に、混んでるところから道路に出ようとする俺の前に立ちはだかったんだよ。
あら、
こうやって両手を広げて、なんだと思って、両手広げて立ちはだかって、これでなんか俺のちょっとこめかみの上あたりをこう指さしてそいつ、もう一瞬、最近は横に一緒に乗ってて、ちょっとやばいなこれは、みたいな雰囲気なんだけど、一旦目の前に立ちはだかって俺の車を止めて、それで脇に回ってきて運転席側の俺のとこまで来るわけよ。で、パンってやるわけ。どうしようかなと思って、
怖い、それは開けたくないですよね、窓を。
開けたくないよね、開けたくないけど、そういう時は開けたくないんだけど、開けないのもちょっと失礼かなみたいな感じもちょっとして、しょうがないから開けて、何ですか、って聞いたんで、したら、あのね、屋根に何か乗ってますよって言うんだよ。
あれ
車の、
えと思って、慌てて飛び出したら、俺の財布が屋根に乗ってた。
これはすごい話ですね。
マジか。
だからさっきの駐車場でごちゃごちゃごちゃごちゃしてるから、駐車場でもうカードでダメで、いろんなことでダメでもイラついて、それで現金で結局駐車代は払って、千円札で払って、それでそれを乗っけたまま、駐車場をゆっくり出てきたらしいん
だ。なるほど。
いやだ、気がついてくれてよかった。
めちゃくちゃいい人じゃないですか、そしたらね。
めちゃくちゃいい人。
だってそれもう、そこで立ちふさがらないで、ある程度加速してたら落ちてたわけですもんね。
そうです。
次の誰か拾っちゃったかもしれない。
だからそれにはもう免許証だのカードだの、現金以外にも、俺は財布行くしかないからいろんなもの
全部入ってるわけだ、カードとか、
ね、保険証とかね、あのカードは2枚しか持ってないから別にあれなんだけど、でもいやー人を顔で判断しちゃダメだ、う
ん、本当ね。まあそんな身を挺してね車の前に、いや
だけど
武田鉄矢張りにこうね、
僕は死にませんみたいな、
僕は死にませんで車止めて財布乗ってますよ。
確かそれぐらいこう体で防がないと、
うんね、行っちゃうもんね。
ちょっとちょっとって言ったら、うん、多分ね、うん、なんかこう大竹さんだって分かって、なんかこうね、うん、通り過ぎちゃう可能性がある。
ちょっと、俺も、ちょっとぐらいだったらば、俺も、いやいやーなんて、スーなんてね、言っちゃったところを。
素晴らしいですね、それはね。
身を挺してっていうか。
素晴
らしい。いや、怖いんだよ、でも。
言っとくけど。
怖いですよね。
まさか頭に財布乗ってると思わないもんね。
はい。慌てて出して、もう、ありがとうございますって言って、まあね、大したことはできないけど、この財布が落として、なんとかだったら何割みたいな話があるじゃない、まあそこまでしたかはちょっと覚えてないんだけど、行くばっかはね、どうも、これも本当すいませんって言って、ちょっとね、渡して、したら、なんか、こう、まあいいですよ、なんて、向こういらないしよ、なんて言ったんだけど、まあまあ、そこはそこは、なんつって、いやー、いい人いるねと思って、
いい人いますね。しかも暗闇で目が効く人がいてよかったですね、
まあ、いい人いるねっていうのもありますけど、やっぱり車の上に財布を置くっていうこの現象を考えないといけないですよ ね、
やっぱりね、
さてさんはそうおっしゃいますけども、は
い、おっしゃいますが
結構ね、うん、いますよ。
いますか、車の上に財布。
財布じゃなくても、ずっともし中野坂上走ってた時に、ミニクーパーの上に、あれですよ、買い物カゴ乗せてるやついましたからね。
なんと
大根とか出てましたからね。
なるほど。
屋根の上から反対車線だからあーって言ってる時通り過ぎましたけど、
なかなかの衝撃、危険、
うん、
だから首から下げなさいってこの間も言ったじゃないですか、うん、だから
え
首から下げるのだから財布、うん、財布は、うん
ね、
基本です、
うん
うんね、
車の上に財布ってやっぱり結構今まで聞いた忘れ物の中でも結構状況としては結構やばめ。
あの前にね、俺一回だけ家から出る時にね、あのハンドル、駐車場が出て道路に出たって、なんか視界がなんかいつもと違うなと思ったら眼鏡かけてなかったんで、で眼鏡かけて、あ眼鏡どうしたんだっけと思ったら、やっぱし車の屋根の上に
だからもう自分の頭の上じゃなくて
頭の上じゃなくて車の屋根の上俺頭の上にかけるのと車にかけるの間違えたのかな。
大竹さんも車の上にこう、うん、テープ貼ってここに何も置くなっていう、
う
ん、自分へのメッセージを。
あ、そうだね、
ま
あ、それ必要か、あとなんかガムテープ貼って、なんか乗っけても落ちないようにするかな、
センサー仕込んでね、音が鳴るようにするとかさ、うんうん、
まあ、もしかも本格的に物置にしてそこにいろいろ置けるようにする
、あとはオープンカーに乗るかとかね。
オープンカーか、
あそうですね、そしたら車内に落ちますからね、
確実に落ちるから。そしたら
オープンカー乗ってるやつなんかすごいよね。なかなかこの日本でオープンカーはなかなか勇気のある行動だと思うよ俺は。
夏は暑いしね、うん、冬は寒いしね、
うんうん、そんなものをそういうふうに忘れたことあります？そういうのありませんか？
私でもうっかり村の住人ですからしょっちゅうですよ、うんう
ん、しょっちゅうですか？
しょっちゅういろんなものが魔法のように消えてなくなって、
うんうん、
ついさっきまで私は手に持っていたはずなのに、うんうん、こんなに消えてしまうなんて、うちにきっと4次元ポケットがあるんだわみたいなことはしょっちゅうですね、
う
ん、
そう。
でも狭い部屋に住んでるので、うん、狭い部屋だと大抵うろうろしてると発見される、うん、そうなんです。だから広い部屋は絶対引っ越すのやめようと思って、
うん、あそう、
永遠に出てこないだろうなと。
狭い部屋がいいよね。
そう、うん、そうするとほら通りすがりに、うん、あれなんでこんなところに、うん、こんなところになぜコーヒーをこうね、うん、コーヒーの粉を入れた状態のフィルターが入ったものがなぜこんなところ、あ、さっき私はコーヒーを入れようとしてたなみたいなことが起きるから。
僕以前出版社働いてた時に、はい、いろんなところにこう飲みかけのコーヒーを置く人がいて、
はい、
最終的にコピー機の紙出てくるところに、うん、コーヒーを置いた人がいて、うんうん、まあ、当然大惨事になりますよ、うん、なぜそこに、うん、そこに置くんだろうかっていう、うんうん、ことになった人がいましたね、
うん、そうね、そういう人だから、うんうん、手から離さないっていうことをね、
だから多分右手で左手で何か起こした時にこう右手でコーヒーを置くっていう癖があるんでしょう
ね、
うんうん、だからそれが場所がどこであろうが、うん、コピー機の出てくるところだろうが置いちゃうっていう、う
ん、そうだね、もう留守の間に植物に水やるみたいなやつを頭につけて、そこからコーヒー口に入れるのがいいね。
そうかそうか、
うん、どういうこと？何言ったの？今何言ったの？
自動的にさ、頭の上からさ、うん、自動的に口の中に点滴みたいにコーヒーが落ちてくるやつ。
そんなコーヒーうまくねえば。
でもあるでしょ、それ老化現象とかだけじゃなくてさ、
でもね、
あるでしょ、うっかり現象。
まあまあうっかりはあるけどね、俺の場合はね、完璧にそれはもう この年齢になってからだから、うん、やっぱりちょっと、うん、そうだなと思って、
そうかしらね、
うん、そうそうそう、若い時に やってたりね、うん、それは癖だったりしたら、まあ、またかみたいなことで済むけど、このところに来てだから、いやだけどその財布に関しては本当にありがたくて、
うん、ね、今聞いてくれてるといいね、うん、その人、
うんうん、ね、いやいやいや聞いてから、まあいないと思うけど、
ね、あなたですよ、本当にね、
いい方だわ、はってどれだけの損害があるか分かんないのも ね、 ね、
うん、だってどこで落としたか分からないわけじゃない、
う
ん、
そうそうそう、
だから探しようがないよね、うん、
そうなんだよ、
でしょ、タクシーの中とか
だったら、だからそれがなかった時の後だったらとんでもないことになってたよ俺は、
ね、カード止めて、うん、保険証再発行して、
うん、そうそうそう、免許証も持ってないで運転しなくちゃいけないし、
そうかそうか、うん、あそか免許証もそこに入ってるわけですからね、
だから屋根に乗ってたから免許証不携帯じゃないけどね、
一応携帯のうちに入りますもんね、
うん、携帯ちゃんと
なんか言われても上にありますって言われたから、上にありますと、
うん、屋根にありますから
積載してますと、携帯してない人積載してます、
免許証積載型という新しいスタイルでは
いはい、まあそんなことがあって、
あ、ね、
う
ん、
よかったなと感謝、もう世間の人に感謝をしておりますはい、ちょっと早いですけど、今日はちょっとやることもいろいろあるんで、慶太郎くん、
はい、はい、うん、こちら朝日新聞ですね、
うん、
3面ですが、少子化対策本気度はという見出しがあります、はい、自民過去に子ども手当をばらまきと、うん、まあ、主にはこう少子化対策に対する衆議院の予算委員会ですね、うん、のやり取りがさまざま書かれています、
うん、
まあ、これまでの代表質問と異なって予算委員会では一問一答形式の論戦がまあ始まったということになりますが、
うん、
まあ、この中で予算委員会では育児休業中のリスキリング学び直しを後押しすると述べて批判を招いている総理の国会答弁も取り上げられたと、うんうん、女性が育児の多くを担っている現実を理解していない発言と捉えられた、
うん、
これ自民党の中からの発言ですが、自民党の鈴木貴子氏が本気で言ってるのという反応が私の周りでも相次いだと総理の答弁に真意を尋ねる一幕があったと、
うんうん、
総理は私自身も3人の子どもの親と子育ての苦労を知っているとの認識を示し、
うん、
あらゆるライフステージにおいて本人が希望したならばリスキリングに取り組める環境整備を強化していくことが重要という趣旨などと釈明したとあります、うん、まあ、このリスキリング、育児中のリスキリングを後押ししますというのに関しては昨日も、この番組で取り上げて、まあ、様々な識者の声を一緒にご紹介したんですが、今日ここにあるのは小島さんですね、
はい、
スポニチにありますけど、小島恵子、岸田総理の発言に呆れ、育休中は暇だろうと私も産むまでは思ってました、育児体験してとあります、
うん、はい、小島さんはこれに対して、こうリスキリングなんかはできるような余裕はないと、そういうあの育休を使ってはちょっと総理違うんじゃないのっていうご発言ですよね、
うん、そう、いやいや、もちろんね、うん、いつでもリスキリングのために学び直しができる環境を整えるとそれもちろん大事ですよ、ただその、うん、私もね産むまでは舐めてたんですよすごく、はい、
うん、
育休って休業じゃんとか言って、うん、こうなんか、まあ、子供産んだらあとは何あの子供が、うん、お腹空いた時に授乳して、うん、あと子供おむつ替えて、うん、あとずっと子供寝てんだから、うん、私自由時間いっぱいあるじゃんとか言って、うん、本買い込んだりしたんですよ、
うん、
でなんか資格の勉強とかしようかなとか、
なるほど、
はい、うん、ところがですね、
うん、
あの第一子を産んでみたところ、
うん、
乳首をしまう時間すらないということに気がついたんですねマジで私は裸足かと、
はい、
裸足かというぐらい、
うん、
絶え間なく授乳をしているため、うん、もうだんだん、うん、乳をしまうのもめんどくさい、
はい、
であと自分のそのパジャマで朝から晩まで過ごしていて、うん、いつ風呂に入ったか記憶にないとかですね、
はいはいはい、
新生児の育児って特に最初の1ヶ月とか、
うん、
マジで本当に寝る時間もないし、うんうん、自分の時間なんか、うんもう10秒もないんですよね、うんうん、でそれをあの私も夫もてんてこまいでやったわけです、うんうん、はい、まあ、夫はさすがに授乳できないですけど、うん、でも夜中ミルクやったりね、
うん、
だからその舐めてたなとやっぱり、うん、命ほっとくと死んじゃう存在を、
はい、
命をちゃんとこう維持しながらね、
うん、
しかもあのただ維持すればいいだけじゃなくて、うん、あのちゃんとこう育てなくちゃいけないわけですから、
うん、
これは大変だなと思ったから、
うんうん、
そんな余裕はないんだよっていう実感がある人は、うん、やっぱりあの言葉を聞いたら、
うん、
いや育休中のしんどさ舐めとんのかって って思うのは、うん、その通りだと思います、うん、私もそう思ったし、はい、でだから岸田さんもねもちろんお子さん3人育てて、うんうん、岸田さんだってまあ多分できる範囲で関わったんでしょう、
はい、
でそれはお金どうしようとか、うん、子供が反抗期とかね、うん、親父の後継がないとか、うん、あとまあ継いだんだけどろくなもんじゃないとか、うん、まあいろんな悩みがあってですね、うん、まあそれは分かんないですけど、うん、あのそれぞれの家庭のことですから、うん、もちろん岸田さんにだって子育ての悩みはあったでしょう。だけどやっぱりこの育休中の大変さっていうのを、うん、じゃあ岸田さんは3回とも男性育休の先駆けとしてそれを経験されたか、うん、そうじゃないですよね、うんうん、だからやっぱりそれは育休中のリスキリングっていうのがどれぐらい現実味があるのか、現実味を持たせるんだったらどういう方法が必要かっていうのを、うん、ちゃんと学んでほしい。だからなんかね半年ぐらいなんか私こう育児体験をした方がいいんじゃないかと思うんですよ、乳児の岸田さん、それが岸田さんにすごい必要なリスキリングで、
うんうん、
リスキリングって学び直しね、
うんうん、
でこれ本当に冗談じゃなく、うん、今日本の世の中が少子化を解消するために一番必要なリスキリングっていうのは、うんうん、男は仕事、女は子育て、うん、子供は家庭で、女が全部抱え込んで育てばまともに育つっていう発想が染みついた社会を、うん、そうじゃないって全員が学び直して認識を変えることが一番必要なリスキリングなんですよ、
うん、
それがないと少子化は解消しないし、
うん、
男性育休なんて絵に描いた文字で終わっちゃうので、うん、なんか本当にそういう発想の転換のための学び直しをやってほしい、
育休とかね育免ですか、
はい、
こう叫ばれている割には、うん、世の中でどのくらいの時間をそれに割いてますかってアンケートを取ったら男性が割いてる時間ってすごい短かったんだよね。
先進国の中でも共働き夫婦で、うん、日本の夫婦は共働きでも女性の方が男性よりも4時間半も長く家事育児をやってるんですよね、うんうん、で男性の育児家事時間ってやっぱり先進国の中で一番少ないですよ、
う
ん、
働く形態が日本も、まあ、男の人も女の人も働くようになってこう状態が変わってきたのに、うちの中に関しては戦後からずっと続いている形がここに残っちゃってると、う
ん、はい、
だから女の人がここを全部担当しなくちゃいけないのが当たり前だみたいなことになってきちゃってますよね、
うんうん、だからなんか、うん、その最近ね私記事読んでへーって思ったのが企業の中で、はい、
うん、
生理と更年期の学び直しをやってる企業っていうのが出る、うん、あるらしいんですよ。
へー、
うん、女性の生理について男性知らないと、
うんうん、
だから社員のね例えば役員とかを集めて、うん、女性の生理と更年期の仕組みを学んでテストをすると、
うん、
でそのテストに役員全員が合格しましたっていうのをちゃんとこう社として PR したりしてるんですね、うん、それぐらい知らないことを学び直さないと、うん、女性をちゃんとこう働きやすい環境で、うん、力を発揮してもらうようなマネジメントができないから、うん、管理職として、まあ、能力が足りないということになっちゃうからちゃんと学びましょう、うん、
はい、
そういうことがやっぱり世の中全体でも育児家事でも足りてないと、
この番組昨日もね慶太郎くんねこの問題に関してはちょっとなんかこうこういう時にリスキリングをするっていうのは、うん、リスキリングはいいんだけど場面が違うよねって話をちょっと番組の中でしたよね、うん、
あとはまあリスキリングをして、うん、まあ、それがじゃあその後本当に役立つ世の中なのかっていう、例えば転職をしますみたいな、うん、ここでプログラマーの勉強しましたけどじゃあ本当にこれが活かせるちゃんとこう次のステージに行ける世の中なのかって、まあ、そこもちゃんと見直す必要があるよねっていうのは昨日、うんうん、話に上がってましたね。
そう、まあ、今回のこのやり取りっていうのは、うん、まあ、野党議員の質問に対して答えたんじゃなくて、うん、まあ、自民党議員の質問に対して、まあ、岸田さんこれ答えてるわけなんですね。
女性の方が質問してましたね、ま
あ、いや最初は大家さんという、うん、まあ、自民党の議員だったんですけど、うん、まあ、つまりだからこれはある種こう答えやすいようにパスをしてそれについて答えるっていう時に、当然これ首相がそのまま直接考えてるっていうよりもまあ官僚の人たちが考えてまあそれをチェックしてこういうふうに発言をしているわけなんで、ある種何重のチェックもこれしてるわけですよね。その中でこれ誰も気づかなかった。でまあ、今日本ってこうジェンダーギャップ指数で先進国最下位になってますけど、うん、まあ、そのランキングで何が一番こう遅れを取ってるかって言ったら、これは政治と経済の部門なわけですよね、うんうん、
はい、
で政治家がこれから日本の経済を活性化させるためにこの男性と女性の働き方どうしようかって考えた時に、今こういうことをこうトップの人たちが言っちゃってるっていうのはものすごく深刻な事態だというふうに考えなくちゃいけないですよね。
そうですよね。ジェンダーギャップ指数だって先進国の中で最低って言われてたけど、今は主要国の中で最低で、近アジアの東南アジアを含めた近隣諸国の中でも日本は一番、まあ、男女格差が大きい国になっちゃったんですよ、
う
ん
う
ん、
だから武田さんおっしゃるのは自民党の議員の質問に、うん、まあ、答え総理が答えたと、まあ、当然これは質問の内容も分かってて、で全部伝わってるわけで、それに対してどう答えるかっていうのを総理と官僚と、うん、あ、そのなんか役人の人たちが一生懸命考えて出てきたのがこの産休中にリスキリングができるんじゃないかっていう、あの結構見当違いの答えが出てきた。
だからその場でうっかり答えちゃった、うん、これもまあ問題だと思うんですが、うん、そういうことではなくて、うん、もう時間をかけてきちっとどういう言葉を出せば、はい、まあ、理解してもらえるだろうかっていう、うん、その言葉がもうこんなことになってたっていうのは、
はい、霞が関なんて男性の育休結構取得してるんですよね、霞が関の官僚って、ね、
そうですね、まあ、省庁によってはっていうところでしょうけどね、うん、
そういうのが生かされてないな、うんうん、
はい、うん、それからもうちょっと発展させると、今回武田砂鉄さんが5本をお書きになりました、父ではありませんがという5本です、
はい、ブルーの表紙の、
はい、少なくともこの中にもやっぱり今日の問題に対する、考え方も砂鉄さんは述べてらっしゃいますね。
そうですね、まあ、うん、こうややこう紐づけるとするならば、うん、まあ、さっき紹介してくれた記事の中で、うん、その岸田さんが、うん、いや私にもその育児をした経験、うん、子供を育てた経験がありましてっていう、まあ、前置きをしてたんですけど、まあ、自分なんかは結婚して子供がいないという今現状その状態ではあるんですけど、その育児の経験があるとかないっていうところでこの何か語れることが異なってくるっていうことではなくて、まあ、自分はその父親ではない身だけれども当然、まあ、こうやって小島さんの話聞いたりいろんな本読んだりで友人に話を聞いたりすればですね、そんなこんなことって当然想像できるし、でもそれは想像できるのがきちっと実際のことを想像できてるかっていうのは分からないですけれども、うん、こう話を聞いたり読んだりすれば分かるわけですよね、
関心を持って情報に触れてれば、
うん、そうですね、で、うん、僕は今回この父ではありませんが第三者として考えるって本を書こうと思ったのは、その女性のこう働き方についてはこう産むとか産まないとか、こういうふうに働く働かないっていうようなこう選択肢が本屋さんに行くと結構あったんですけど、男性のことについては割とこうそれこそイクメンとか育てたとかっていうような割と一方向しかなくて、この自分がこう父親ではない身としてこういろんな世の中を見た時にどういうことが見えるかなとか、どういう問題点があるかなっていうのをこうちょっと想像しながら書いてみようっていうふうに思ったんですよ。なんか当事者だけに任せるじゃなくて、やっぱりそうではない人たちも想像しながらこうなんか社会作っていかなくちゃいかんだろうっていうことはずっと思ってたんでね、そのあたりのことをちょっと書きました
ね。あそこすごい落とし穴ですよね、うん、自分は経験してるから分かってるって思っちゃって、うん、経験してない人より自分の方が分かってるって思っちゃうけど、自分の経験なんて限られてるから、
そうですそうです、
自分の体験とは違う体験をした人の話を知らなきゃいけないんですよね、本当はね。
とりわけこの今自民党政権からこのずっと長年出てくる割とこの子育てに対するこれどうなんだっていう発言っていうのは、意外とこの枕言葉に、まあ言う言わないは別にして、自分はそういう経験がある、その時にこうだったっていう言い方をして、いやそれが今の現状と全然違いますけどっていうことが起きてるわけですよね。だからそれは今この置かれてる状況をきちっと考えずに、俺は経験者だから言うけどっていうのがとんでもなくこう筋違いだったりする。それによってまあとりわけ対女性に対してすごくこうなんでそんなこと言うんだって発言がポンポン出てきたりするわけですよね。
ですね、だいたい育児、男性育休これから進めようなんていうのに、お前男性育休やりながらリスキリングしろよなんて言われたら、これから育休やる男性大変ですよ。
そうですね、
少し前にあの三藤明子さんという方がね、その4人以上産んだら厚労省で表彰しましょうっていうような言い方を
した
が
って、
僕はちょっとこの本の中で書いたんですけど、まあ彼女自身が生まれた時の、まあ、女性が、一人の女性が産む子供の数って、まあ、4ぐらいだった。つまり、まあ、自分の時と経験となぞらえて、まあ、そういう4という数字を出したんじゃないかなというふうに想像するわけですけど、まあ、その頃と今のこの働き方とか経済状況もありとあらゆるところが変わってるわけですよね。でもその自分の経験に基づいて、そういうことを言ってしまう。こういうところでやっぱりいろんな、なんか歪みきしみ生まれてますよね。
あのこの今回のタイトルの父ではありませんがっていうのは、私なんかも常々なんていうのかな、まあ、昔からいろんな場面でこう働いているあの女性と接してきてると、そういうのがあって、もういつも なんていうのかな、この人生の使い方みたいなことが結構問題に、ね、うん、なってたんですよ私は、うん、そのなんていうのかね、まあ難しいんだけど、まあ難しいんだけど、ある考えを持ってそういうことがあったのね。でこの本読んでみて思ったのは、やっぱりなんかこう基本的なのは体験じゃなくて、まあ、想像力なんだと、うん、いうことがね分かってきたっていうか、うん、やっぱしなんかこう、まあ、体験してる人は体験なんか語っちゃうし、で、まあ、それに対して体験してない人は何も語れないみたいな現実がそこここで日本は起こってるのね。で武田さんの本途中までなんだけど、まだ半分かな、まあ、読んだんだけど、やっぱりねそこだな問題はと、うん、体験して父ではありませんが、体験してないことの話をするわけで、体験してない人はその話ができないのかと、うん、いう問題がこの本には書いてあって、いろんな状況で、ね、うん、そのなんていうの、まあ、その体験してるしんどさもあるし、それを傍観している武田さんのこう目線が書いてあるんだけど、そういう時になんか子供のいない私はどうするのかっていうようなことまでも真剣に考えてるのね、うん、いやそこのところはね、うん、もう正直に言うと なんかこうちょっと新しい概念を書いてるんじゃないかなと。
いやもう、う
ん、
私なりに嬉しい感想ですよ。
いやでも本当にそう思ってね、こう概念っていうものがなんかこう自分の中にね、この年まで来て、まあ、培ってきたものが結構ガラガラしてるっていうのが今の感じなんだけど、やっぱり時代背景なしに、まあ、この中でも武田さんは人の悪口はあんまり言わない人で、なんだけど、
そうですかね、
はい、でもちょっと一人だけ出てきたりするところがあるのね、
うん、
でそんなところもとっても面白いなというふうに、まあまあ、あまり詳しくは私は言いませんけども、あって、まあこうその自分の中の価値観みたいなことが、なんかもうちょっとなんかこう想像力で突破していけるっていうかね、うん、そういうことはなんかこうあんまり本からそういうのは示唆されたことはないなと思って。
もしかしたらその男性、うん、女性ってことで言うと、うんうんうん、女の人の大変さを想像する必要がないとか、
うんうん、
それは女の人にしかわからないとか、うん、いうなんか神話みたいなものが強かった時代も長かったのかなと思いますよね、
うんうん、
でも武田さんみたいに、うん、いやそれを想像して見るっていうのが、うんうん、まあ見ないとって当たり前になるといいなと。
あ、なんかどんな人でも何かにとっての当事者だし、うん、何かにとっての当事者じゃないっていうのはどんな立場でもそうだと思うんですよね。だからなん体験してないっていう体験ってちょっと言葉としては矛盾するんですけど、まあ、自分の場合だったら子供を育てるっていう体験をしてないっていう体験っていうところもあったりするので、まあ、その誰しもが持ってる第三者性みたいなものをやっぱりきちっと考えれば、別にこれ子育ての問題だけじゃなくても、まあ、いろんな国からいろんな人がやってきますとか、いろんなこう考えを持ってる人がいますとか、そういう時に、あ、自分とは違うなこの人はと思った時に、その中向こう岸で考えてることを、うん、まあ、どこまで想像できるか分かんないですけど、そうそうそう、
知りたい、
やってみるっていうね、
でね、
うん、
知りたい、どうなってるんだろう、知りたい、教えてっていうの大事ですよね、
うんうん、そうなんです。だからさっきちょっとね、控え室で小島さんと話してたんだけど、まあ、例えばその性差別発言とかをした人が、こう、まあ、政治家とか論客とかでね、いや実は自分にはそのゲイの友達がいるんだよと、だから別に僕は差別してるつもりはないんだぞっていう、その何か当事者性みたいなものをすごくこう強引に借りたり、勝手にこう自分のものにしちゃって、
事例が少なすぎる、超個人的
な、それでなんかもう物を言えるっていうか、ねじ伏せられるみたいな場面ってここ最近すごくよく見かけるんですよね。だから基本そのそういう方がいたとしても、別に自分は本当に分かっているんだろうかとか、 分かることはできないんじゃないかみたいなところから始めた方がいいんじゃないかなって、うん、いろんな、
ね、じゃあ、うん、あなたの体験はそうだったんだろうと、うん、そうそうそう、だけどあなたとは違う体験をしてる人もいるから、うん、それを知ってほしいっていうの
は、ね、だからこれ今回のそのさっきの岸田さんの記事 に、ね、に戻ると、うんうん、私自身も3人の親なんですっていう、それはもう事実だと思うし、そこでいろんな子育てされてきたのも事実だと思うんですけど、うんうんうん、それをこう頭に置いたからといって、うんうん、その前のそのリスキリング等々の発言がどう帳消しになるってことではないし、うんうんうん、これの枕言葉があろうがなかろうが、当然この子育て政策については誰もが考えなくちゃいけないしっていうところなんですけど、どうもこのこう経験ありますみたいなスタンプがこうあるなしでこう説得力の有無につながるっていうのは、僕はどうもおかしなところがあるなと思うんですよね、うん、
その本はどこから発売されてるんですか、
周平社から、
まあ、改めて今日あの本のプレゼントが、ね、はい、あるんです、はい、佐哲さんから本のプレゼントです、はい、周平社から先週26日に発売された父ではありませんが第三者として考える、この本改めて子育てとは大きな主語で語られ、世の中で幅を利かせる普通の家族をめぐる言説への違和感を父ではない佐哲さんが遠巻きに考えてみたという内容です、うん、今日は番組お聞きの方3名様にプレゼントします。読んでみたいという方はメールファックス、どこかに佐哲さんの本希望と書いて、メールはgolden@joqr.net golden@joqr.net、 ファックスは0354031151、ファックスは0354031151でお待ちしています。本名とご住所もお書きください。番組のエンディングで当選者を発表します。
この本最初に、はい、あの告知した時に、うん、これ本の、ね、カバーにちょっと斜めのカーブがかかってるんですけど、うんうん、これをもう砂山さんが、うん、髪の毛かと思いました
って一回ちょっと一回払ったんですよ画面上で一回払っちゃったんですけど、
でなんてこと
これ あらゆるページの横に出てきますけど、このなんか意味あるんですか、これは、
ね、まあまあこの、うん、いろんな小扉にいろんなこう、うん、滑らかな線が入ってて、うん、まあ、それはデザイナーさんが考えてくれて、うん、こうあんまりこうズバッと何かを、うん、A と B に分けるんじゃなくて、こうふんわりっていう意識だと思うんですけど、これ砂山さんに言われてちょっと傷ついてるんですけど、うんうん、でもその後砂山さんに言われたといろんな人から言われました。髪の毛かと思ったって
、ね、薄花大色の素敵な表紙、
まあ、本になったらその違和感
は、うん、あ、そうです、そうです、スマホだとね、スマホに髪の毛ついたのかなって
だと思ったんです
ね。父ではありませんが、
はい、すいませんね、
またにプレゼントでございます。
はい、慶太郎君、時間はどうですか。
ちょっと時間ないですけど、インデックス、これだけちょっと先週に絡む話題ですが、長谷博七次、石川テレビにプロレス映像、うん、提供拒否、同社の映画めぐる不満とあります、うん、石川県の長谷博七次が27日の定例会見で自身が元日に主張したプロレスイベントをめぐり、長谷氏の意向で石川テレビに試合の映像を提供しなかったことを明らかにしたと、他の報道機関には提供をしたという、うん、まあ、これ長谷氏の意向で石川テレビだけ許可を出さなかったということなんですが、うん、その理由として長谷氏はこの石川テレビの制作で去年10月公開のドキュメンタリー映画裸の村で長谷氏や県職員の映像が無断で使用されていたとして、うん、肖像権の取り扱いについて倫理的に納得できないと語ったと、その上で石川テレビ社長と議論の場を持ちたいとしたと、うん、まあ、この裸の村を作ったのが先週ここにいらっしゃった井岡部さん
ですね、
はい、うん、という記事でございます。
なるほど、はいはい、さあ今日も始めましょう。